本当に大事なのは、自分が未熟だろうが関係なしにね、決心をするということ。入ってきた直感は、損とドクターあらば損する方向が正しい、魂としては正しい。ってそんなことできないと思ってもやる。こんにちは。お名前だけでわかります、スピーチャルカウンセラーの林明弘です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では今回も前回に引き続きまして、波動の法則入門、今回で8回目ですね。前回から波動の法則著者、足立育郎所長ですね、その妹でいらっしゃる足立幸子さんのあるがままに生きるですね、この本の方がむしろおすすめしたいぐらいなんですけども、この本ですね、解説を今回もしていきます。で、前回から1週間経ちましたが、早速ですね、購入をされた方が何人かいらっしゃってですね、連絡をいただきました。まあ、コメント欄でも、前回のコメント欄でも書いていただいた方がおられましたね。まあ、けど、まあ、おそらくその何割かの方はですね、まあ、林さんが強くおすすめするから買って読んでは見たものの、なんか普通のことばっかり書いていてね、下手すれば小学生でもわかるような文章だからあんまり勉強になりませんでしたというですね、そういった感覚を持つ方がもしかしていらっしゃるかもしれないなと思いましたので、今回はですね、前回の最後の方でちょっと駆け足で解説したんですけども、足立幸子さんが教えていらっしゃる波動を上げる3つの条件ですね、前回の最後ちょっと言ったんですが、ちょっと時間の関係でですね、もうちょっと今日はそれを膨らませてですね、話をしたいと思います。これを聞いていただければですね、決して安い内容じゃない、小学生でもわかる文章だけども簡単だからといって舐めてかかってはいけないということですね。大切なのは実践であるという大原則ですね。前回言いましたように、頭だけで理解してなんか簡単だなとか内容が薄いなとか思ったらもうこれは終わりですからね。はい、というわけで、今回の波動を上げる3つの条件ということで話をしていきます。まず3つ概要から。1、あらゆるこだわりを取り除くこと。2、即行動に移すこと。3、深い部分の自分、かっこ真が神の我、そして真が誠の我、そして本当の自分が望んでいることをやることというですね、これが波動を上げるための3つの条件というふうに足立幸子さんはおっしゃっているが、まあそれはね、できたら苦労はしないですよねと。じゃあもうちょっと、まあそれはそうなんだけども、もうちょっとどうするんですかということですね。ただこれは安っぽいハウツーノウハウではありませんので、そこは割り引いて聞いてください。はい、ではまず波動を上げるための条件の1、あらゆるこだわりを取り除くこと。はい、これはこだわりをね、捨てるということで、まあこれはちょっと難しく言うと仏教でいう三毒ですよね。まあ、伝統的にはトン、ジン、チというわけですね。トン、ジン、チ。トンとは貪ること。ジンは怒ること。チは愚痴ですね。これ YouTube であれば今画面でメモを映してますが、漢字で書いていますので、ね、ちょっとね、難しい字なんで、まあ余裕があれば YouTube でご覧いただければと思います。これから幸子さんと言っていきますけども、幸子さんは別に欲を全部捨てろとおっしゃってるわけではありません。ここにも書いていますが、捨てるんじゃなくてコントロールをすることだということですね。肉体を維持していくために欲望は必要ですからね。まあ、欲がなくなればもう人間じゃなくなりますから。はい。それにとらわれないでコントロールすると。 で、これはまあよく言われることじゃないですか。肝心なのはそれは、じゃあどうやってやんねんという話ですよね。で、それは前回も言いましたけども、波動の法則、まあお兄様のね、イクローさんですね、がおっしゃるには、決心が必要だと。で、この決心という言葉も、これは前回の解説でも言いましたけども、改めてものすごい大事なことなんで繰り返しますけども、この決心っていうのは、強烈でまっすぐであることですね。だから覚悟に近いですね。ほぼイコールですね。で、それは大元。これ幸子さんの言い方は、ひらがなで大元とおっしゃっています。本にはそうやって書いてある。大元に直結するような強さ。だからさっき言った真が神の我、誠の我とつながるようなその強さですね。頭で考えた決心ではないということ。で、これも理解ではない。ただ気づくしかないという、これも波動の法則のもう根底に流れる心構えですね。理解ではない。知識ではない。気づくしかない。説明はできない。自分で掴み取るしかない。で、決心をするには、もうこれも気づくしかないわけですけども、なぜ生まれたのか、何のために生きているのか、こうして宇宙が、この森羅万象が、こうして存在している理由とは何なのか、という、古来から哲学が問い続けてきたこの問いですね。これをここでも問い続けなければなりません。それで答えが得られるわけではないかもしれないけども、気づきはやってくるということですね。その気づきとは、これは答えではないですよ。なんか知らんけどっていう枕言葉がつきますが、なんか知らんけども、宇宙というのは、愛と調和の方向に向かって、無限に進化し続ける。そして、この愛と調和というのは、つまり、すべての生命、それは、鉱物、植物、動物、そして人類、人間ですね。そのすべての存在物に対して調和ある生き方。これがどうやら望ましいようだと。ね、これも考えればわかりますね。知識はいらないですね。そうやって、その気づきによって決心が強くなってくる。そして、さらに考えていくと、この大元の自分というのは肉体ではないということですね。まあ、これも考えればわかるんですけどね。まあ、自分とは何かということ。そして何が自分なのかということですね。ね、めんどくさいでしょ？ 手軽なハウツーではないですね。自分とは何か、何が自分なのか、勉強しなくてもいいんですよ。頭があれば考えられるわけです。そうやって考えていくと、どうやら、どんな境遇に、どんな運命が与えられたとしても、愛と調和の方向へ向かって決心をするしかない。もうそれしかないんですよ。やることはね。逃げることもできない。サボることもできないしね。この世において、仕事もしないでサボっていればね、よっぽど貯金がない限りは、経済的に行き詰まっていきますよね。で、これは、精神的にも、そして、魂的にもそうで、本来の目的をやっていなければ、だんだん、虚しさ、虚無感ですね。まあ、そこに襲われていくわけです。だから、そういった、苦しみですよね。それを通じて気づくしかない。そしてこれもスピーチャル、他のスピーチャルではよく言われるように、お金は、物質は、あの世には持っていけないということですね。持っていけるのは、その徳であるという言い方をしますよね。宗教ではそう言うけども。まあ、波動の法則的に言えば、より進化した原子核の集合体ってね。これは波動の法則で、ちょっと解説をしました。これを宇宙語ではどうやらヘクサピーコというらしいんですけども、この原子核の集合体ですね。これは決心して愛と調和の方向に向かって進化すればするほど原子核の集合体の数が増えていく。だからこれがスピーチャル的に言うと、オーラが重たいとか暗いとかいうのは波動が荒いって言いますね。荒い。そして、オーラが綺麗だったり、大きかったり、というのは、これは、繊細である、ということですね。オーラがきめ細やか、ということですね。だから、これは金属でも、 ダイヤモンドやプラチナやあるいはゴールドですね。なんであれがこの人間にとってね、価値があるのか、今この地球において、あれは波動がきめ細かいからですね。これはわかるわけですよ。別に勉強しなくても、ダイヤモンド、プラチナ、ゴールド、美しいってね、みんなわかりますよね。これはああいうのが波動が繊細ということですよ。そしてそれはこの世的にも価値がつくわけでしょ。で、人間もそうです。きめ細かいほど人格者である、周りから愛されるということですね。これは決心して実行して実体験をして気づく、この繰り返しということですね。はい、あとですね、あとこれは多分あるがままに生きるの本を読むとよくわからないのが、おそらくはこのぼーっとするというこれでしょうね。ぼーっとする誰でもわかる言葉であるがゆえに逆にわからないというですね、わかりやすすぎてわからない言葉ですね。じゃあこれはどういった意味か。ぼーっとするっていうのはつまり頭を使わないということですね。これはわかりますね。で、それはもうちょっとちゃんと言うと、エゴの振動波、エゴのエネルギーを増幅させないことなんですね。ぼーっとするっていうのは、つまり顕在意識を使わないってことなんですよ。これがぼーっとするっていう幸子さんの言葉なんですね。だから単にぼーっとしてるわけじゃないと単にぼーっとしてるやつはぼーっと生きてんじゃねえよってね言われるだけですからね。だからね、まあこのあたりがもうちょっと説明しないと、まあ説明じゃないんですけどね、分かれてはこれ読んだら分かるんですけどまあ初見で読むと、そうか、ぼーっとすればいいのかって言ってね、何も考えないっていうね。だからそのぼーっとする前に決心が必要なんですよね。さっき言った強烈でまっすぐな決心が必要です。その上でぼーっとするということですからね。で、何に向かって決心をするんですかという、これはさっき言ったことですね。愛と調和の方向に向かって、あるいはもうちょっと具体的に言うと、自分が、まあ、これは後で言いますけども、本当に深い自分がやりたいことですね。で、これは、表層的なやりたいこと、世間一般的に言う、なんか、エゴが喜ぶようなやりたいことではなくて、本当に心からやりたいことです。それに向かって決心をする。強烈に決心する、プログラムをするという言い方もします。その上でぼーっとするということですね。だからこれも例えば過去の研究者とか、まあ一流の学者とかですね、これは聞いたことあるかもしれませんけども、研究でね、研究に研究をやって疲れ果てるまで考えて考えて考え抜いて、でその後でリラックスして食事をとってる時とか、お手洗いに行ってる時とか、お風呂に入ったりシャワーを浴びてる時にね、ふっとインスピレーションが湧き上がってくるってありますよね。あれが分かりやすいんじゃないですかね。なんかその想像する、クリエーションするということですね。凡人の私たちでいけば、やっぱり考えて考えて考え抜く、論理的にね、まずはギリギリまで考えると。で、その後黙っていても疲れるので、ぼーっとするわけですよね。で、そうするとぼーっとすると顕在意識がもう疲れ果てて働かなくなるので、その時にふっとね、アイデアが湧いてくると。まあ、これは凡人でもやる気さえあればできる。これはね。ただ、これはちょっと一般的な、なんか、なんていうかな、地球人向けの言い方なんですけども、この幸子さんとかになるとね、そうやって考えて考えて考え抜いてもいないっていうか、まずもう最初ね、短時間で強烈に意識して、あとはもう忘れるって感じかな。なんか、だんだんレベルが上がってくると、もう、疲れ果てるまで考えるのもあんまりないのかなと。その代わり、短い時間でも強烈に思考を集中するということですね。はい。まあ、要はですね、この、大元というのは、私たちはすでにつながっているわけですね、大元というのは。幸子さんはですね、この本に、図で書いてるんですけども、これ見せた方がいいのかな、よく丸 大元って丸って書いて、でここに線をね、丸から線をピューって書いて、でそれを私たちが一人一人がつながってるという、そういったあの絵の表現をされてるんですね。見えますかね。ちょっと出しましょうか。これね。これか。はい。これですね。もともとつながってはいるんだが、エゴ、頭が邪魔をするわけですね。だから、それを邪魔をなくするためには、顕在意識を使わないと。頭を使わないということですね。ところが、普段の私たちは、頭で自我で考えるから、なかなか大元とつながりを強めることができないということですね。そうやって決心してこだわりを取り除く、つまりエゴのエネルギーを使わない、極力ね、必要な時以外は使わない、それができるにつれて行動に移すことができるようになるということですね。で、行動に移すにはやっぱり決心がいるわけですね。頭で考えてこの行動をした時に損するかな、得するかな、どうかなって言って計算すると、もうほとんどできなくなるということですね。で、これは幸子さんはですね、2つの損得という表現をしています。損か得かというね、これ英語でいけばロス、マイナスですね。ロスとベネフィット、これはよく利益なんて言われますけども、ロスとベネフィットの損得ではなくて、二宮損得の損得ですね。英語でいけばバーチューっていう単語だったり、インテグリティですね。そういった損得、まあ、尊いということですね。頭で考えるから行動ができなくなる。会社辞めるとかね、結婚するとか、大切な人生の選択において考えたらもう何もできないんですよね。だからもうある程度はえいやというこの決心が普通に日常を振り返っても大事なことですね。まあ、これは私みたいになんか独立起業する場合もそうですね。うまくいくかどうかは分かんないんですよ。だから決めるしかないということですね。で、この損得でね、ちょっと思いついたのは、これ前もどっかで言ったかもしれませんけども、ミスタードーナツのね、ミスドのダスキンの創業者でいらっしゃる鈴木誠一っていうね、非常に立派な方がいらっしゃるんですけども、これは好きな言葉でね、今思い出したんで言いますと、損と得とあらば、損の道を行けという言葉ですね。損と得とあらば、損の道を行く。これが決心です。この世的にはたとえ損したとしても、自分の直感、大元の深い意識から湧いてくるですね。そういった思いがあるのであれば、たとえ損であっても損の道を行けということですね。そして、まあ、加えて言いますと、他人に対しては喜びの種まきをすることというですね。まあ、この鈴木誠一の経営哲学があればこそ、今のミスドをはじめとしたダスキンの存在があるわけですよね。まあ、簡単に言えば、損することをしましょうということなんですけど、さあ、できますか？損と得とあらば、損する方向が正しい。魂としては正しい。けど、コスパ、タイパね。メリット、デメリット。さっきのロスとベネフィットですね。そっちの損得。それを考えたら、まあ、何もできないですね。はい。だからね、こんな知識だってもどうしようもないじゃないですか。だってこんな、これ聞いて、なるほどと、わかりました。勉強になりました。って言ってね、何もせんかったら、一緒ですからね。理性万能主義。ね。私たちは現代の教育においてね、理性ですね。脳トレって言うじゃないですか。脳トレね。脳を鍛えることばっかりやってるんですよ。けど、本当は脳じゃないんですね。昔は大切な決心のことは腹決めと言ったわけです。ね。腹で決めると。先人は言った。頭で決めるなんて言ってないですよ。ね、それができますかと。波動を高めるには腹で決めて、そしてその結果は全部自分が責任を取ると。ね。腹で決めて、失敗したら腹を切ると。腹に始まり、腹に終わるわけですね。 ね、日本人ならわかりますね。私たちは武士道の末裔ですからね。はい、本当は遺伝子レベルではわかってるはずです。あとはそれを思い出すだけということですね。で、思い出すっていうのは、これは深い部分の自分ですから、真がですね、さっきの神の我ですよ。この世の中に残っていくのは全部、二宮尊徳の尊徳ですよね。だからそれは、エゴにとっては怖いわけですよね。だからこそ、この肉体を超えていくっていうのが、波動の法則ですね。その実践として大切なこと。ですから、幸子さんは、これは前回もちょっとだけ言いましたけども、ダメでもともと死ぬわけじゃなしと。ね。肉体が死んだって何なんだそれはという感じ。で、別に死んでもいいんですと。さらっとおっしゃるんですね。この気づきが根底ないとなかなかこれは実践できないんですね。これ私にしてもですね、まあ、もちろん幸子さんには及びませんけども、この私今のこの仕事もね、ダメで、もともとと。で、死ぬわけじゃなしと思ってやったんですね。で、うまくいかなかったら、死ねばいいと思ってやってますからね。だからここはすごい、なんか共感できましたね。死ぬわけじゃないんですよ。ね。そして死んでもいいんですよ。本当はね。この肉体がなんだと。本当はもっと、本来の自分っていうのは、大元とつながっていて、大きな存在なんだと。さあ、これは本当に気づけるかどうか、それに気づける程度に従って、この波動の法則の実践ができるようになるということですね。そして、あとは大事なことはですね、よく直感直感って言ってましたが、これは音声だけだとちょっとね、直感の字がわからないんですが、これちゃんと言いますと、この直感と言ってもですね、この感は観察の感。の直感ですね。よく言われている直感は感じる方の直感ですよね。で、これは幸子さんのこの本には書いていないんですが、実は他の資料があるんですけども、そこで幸子さんはおっしゃっています。直感っていうのは、その観察の方の直感っていうのは、これは大元とつながっている。大元から湧いてくる。これが直感の観察の方の直感ですね。そして、感じる方ですね。センスの方の感じる。この直感は潜在意識のレベルだということですね。だからスピーチュアル系で言うとですね、例えばチャネリングとかね、これも幸子さんおっしゃってますね。チャネリングっていうのは、まあ、潜在意識のレベルであるということですね。はい。で、そのもっとね、直感っていうのは、そういった声が聞こえるとかいう感じではないんですよね。これは説明がちょっと難しいんですけども、なんかね、そうだな。電波として入ってくるって感じかな。電磁波。電磁波とか電波として受信するような感じですね。これが、大元とつながった直感ということですね。ただし、これは、私たちの自我、理性、大脳のレベルを超えているために、理性的に考えれば、突拍子のないことも少なくないわけですね。だから理性的に考えれば考えるほど、さっきのロス・ベネフィットの普通の損得に落ち着いてしまうということですね。これは幸子さんも例に出してるんですけども、例えばふっとですね、電話をしたいという人がふっと思い浮かんだ。これはさっきの深い直感の方ですね。けど今はお昼の時間だから、あ、今ランチお食事されてるかなということで、頭で判断して、で、やめてしまうと。けど、そうじゃなくて、思いついたら即実践と。そこで電話したら、たまたまうまくつながってね、そこで。そして大切な話が進んでいくと。これは例として挙げていらっしゃるし、まあ、私自身もそれは経験しますね。同じようなことを経験します。頭で考えるというのは、難しいのは、ただ、常識に基づいているんですよね。今はランチの時間だから、今電話してもな、ご迷惑だな、って言って判断する。ね、もっとすごい常識的じゃないですか。けど、それを頭で考えるから、大切なタイミングを逃してしまうということもあるわけですね。あるいは、もっと、大切な場面でね、 例えばさっき言った結婚とかね、就職とか、あるいは独立起業とかね、それも頭で考えりゃ分かんないですよ。だから決めるしかないということですね。最初に自分で直感で、本当の大元とつながった直感で、それに従う。で、それによってうまくいくよ、ということではないんですね。あのね、これは難しいんですね。だからね、まあこれは難しいんだが、そうやって直感で決めて行動したんだけど、失敗ってあるんですよね。だからこれがね、せっかく直感で従ってやったんだけども、うまくいかないと、なんだ、直感でやったってうまくいかないじゃんって言ってね。で、またやめてしまうわけですね。だからね、ここもね、最初はね、さっきの二宮尊徳で考えていたんだけども、途中からだんだんこのエゴでね、途中から考えちゃって、だんだんロスとベネフィットの普通の尊徳に行っちゃうんですね。まあだからね、やっぱりね、決心は常に やる必要がありますね。大決心だったら一回でいいんですけどね。うん。だから私はこの決心っていうのは本当に毎日毎日、毎朝毎晩っていう感じですね。そうやってね、決心のレベルを下げてしまうと、途端にこの頭で考えて、ロスとベネフィットの損得に行っちゃうんでね。この辺がちょっとね、なかなか難しいんですね。だから、大切なのは、直感で考えてやっても失敗しますからね。何回も失敗しますよ。けど、失敗した時に学べるわけですね。なるほどと。こうやって、こういう直感の使い方をすれば失敗するなとかね。最初は大元からの直感で行ったんだが、途中で普通の損得に行って失敗したなとかね。あ、これね、何回も失敗をするしかないわけですね。このあたりが普通の成功法則とか引き寄せの法則みたいにね。トントン拍子でうまくいくなんてありえないんで。そしてこれを何回も言ってますけども、むしろ失敗した時の方が学べるわけですから、むしろね、失敗したら、あ、これは魂のスタディ、ね、波動の法則ではスタディって言いますけども、これはいいスタディになったなって思えればいいわけです、それでね。なんだうまくいかないじゃんっていうのは、これは普通の損得でしょ？だから二宮損得ではもうないわけですよ。二宮損得だったら、あ、これでまた勉強になったなって、そっちの損得じゃないと、ね、ダメですからね。はい。そして、これもね、ちょっと言っときますけども、うん、お兄様の足立育郎所長と違って、幸子さんは、ものすごい行動的な方だったようですね。ただ、波動の法則でも、あるがままに生きるでも、共通しているのは、この勇気なんですね。これはね、波動の法則読んでもわかんないです。で、あるがままに生きるを読むと、まあちょっとわかります。波動の法則って、あれは、宇宙からのメッセージを淡々とね、情報として書いただけなんで、あんまりこの足立育郎という人の人間味がないんですよね、あの本は。だから、ちょっととっつきにくいんですけども。けど、この行間を読んでいるとね、で、私も実際に足立育郎所長はね、生で拝見したこともありますから、それで言うと、実は根底にあるのは、この勇気なんですね。これはね、見落としちゃいけないんですね。ただ、勇気といっても、これは普通の意味の勇気。まあ、これ万有って書きましたけども、何でもかんでも見境なく行動してしまうような万有というよりは、大元からやってくる、本当の勇気。静かだけど力強い。なんかそういった勇気かなと思いますね。で、さっきもね、幸子さんの、別に失敗しても死ぬわけじゃなしと。で、死ぬのは全然怖くありませんってね。おっしゃってるわけですね。だからこれも気づきなんですよね。この肉体の数十年、せいぜい100年に満たない、この命が本当ではないという、その理解を超えた気づきからやってくる。だからこの地球における、この数十年の人生における損得ではなくて、もっと大きな二宮損得の方の損得に生きようと。これは本当の真の深い気づきから出てくる。力強さですね。だから本当に大事なものは勇気だという、まあ言葉だけ見れば、なんか男性性的なね、 ちょっと力強さがあるんだけども、これは男女関係なしで、実は、まあこれは何でもそうですけどね。この勇気がないと結局、この波動の法則も実践できないなっていう感じがしますね。はい。で、何回も言いますけども、やっぱりエゴをどうするかっていう問題なんですよね。愛と調和の方向へ決心して進化していくっていうのは、これは肉体にとってはきついことが多いです。これはね。だから、肉体だけ考えれば、やっぱり現状維持、安心、安全が望ましいわけですよね。だからそれは、エゴからすれば怖いですよ。やっぱり。ね。まあ心理学でも、コンフォートゾーンって言いますよね。コンフォートゾーンね。安心安全なこの領域ですね。そっから抜け出す。そのためには、この安心安全を最重要視しているこの肉体が全てではないというこの気づきですね。この気づきがあれば、このコンフォートゾーンは超えていけるわけですね。そして、だからこそ決心もできる。それは現象的に成功するのか失敗するのかはわかりません。ただ、決心することで必ず進化があるということ。そして、まあ、運とタイミングが良ければ、この世的に成功することもあるだろうと。私自身も小さな規模ながら決心をした。死んでもいいと思って決心ができた。だからこそ今のこの10年以上ね、もうこの仕事をやってるという現実があります。だからこそ本当に大事なのは自分が未熟だろうが関係なしにね、決心をするということ。そして実践をする。入ってきた直感はたとえ頭で考えてね、ってそんなことできないと思ってもやるということですね。まあ個人的には最近ショート動画をね、毎日やってますけども。で、これも直感ですね。もうやると それまで その寸前まで全くやる気なかったんだけど、急に思い立ってやるぞと。で、初めてやったらショート動画の作り方がわかんないと あれってなんか普通の動画になっちゃうなって。ショート動画なんねえなみたいな。これ最初ですからね。で、そうやって失敗して あ、なるほどと。どうやら作り方が普通の動画と違うんだなって。ね、これはもう非常に卑近な話ですけども、まあそうやってね、今、まあまだ始めたばっかりなんで、偉そうには言いませんけども、そういった、これが損か、得か、メリットがあるかどうかわからないが、まあそれをやっていく先に、まあ、何かがあるかもしれないと。なくてもいいわけです。それは。そんなことは知らないと。肉体の自我ではわからない。だから、もうそれは、それこそ宇宙に委ねるようなつもりでやっていくと。まあ、いうことが大事じゃないかなというふうに思います。はい。今回は、足立幸子さんのあるがままに生きる、その中から、波動を上げる3つの条件を前回に続いてもうちょっと詳しくですね、説明をさせていただきました。はい。ご参考になれば幸いです。はい。では、今回もですね、これ、1週間以内に文字起こしして、さらに凝縮してですね、ウェブサイト、マジスピに出していきます。それとこの波動の法則はですね、実は無料のメールマガジンではもうずっと前から説明をしていたんですね。そうやって、なかなか表では言いにくいこともですね、メールマガで出しています。よければ、私のウェブサイト、マジスピの中、あるいは概要欄からですね、無料メールマガ、いろいろ特典も、登録の特典もありますし、解除は簡単にできますので、よろしければご覧いただいてご登録いただければ幸いです。では、今回は以上です。ありがとうございます。